皆さんこんにちは。第97回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで、さまざまなつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日はホームズ原田とニュースペーパー長代、ブレッド荻原でお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。ブレッド、お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、
僕にはお願いしますって言ってくれないですか？お願いします。3人でやっていきましょう、
ね。はい、3人でいきましょう。
はい、はいはい、
今日は府中の人見街道沿いの府中市もみじ丘文化センターから東側にあるクレモナコーヒー豆さんをご紹介したいと思います。それではクレモナさん、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はじめまして、クレモナコーヒー豆の幼いと申します。こんにちは。今日はありがとうございます。
こんにちは。
はい、
はい、じゃあ早速クレモナコーヒーのクレモナって、そのお店の看板の由来とかって教えてもらっていいですか？
はい、まあ、私は生まれも育ちも府中のこのもみじが丘なんですけど、実家すぐ近くにあって、母が、もう30年以上前なんですけど、クレモナ名曲とコーヒークレモナっていう喫茶店をやってました。でそのまあクレモナから一応名前はもらった感じです。はい、でもやっぱ当時母のクレモナに通ってた方が、ここクレモナって書いてあるけど、あそこのクレモナさんですかっていう風な感じで来てくれることもあって、やっぱそれはすごく嬉しいですね。はい、地域のつながりをすごい感じる時があります。はい、ありがたいです。
そこのお母様がやられたとこは一応喫茶店は閉められてるんですか？
そうですね、今はもう本当30何年か前にもう辞めちゃって、はい、ちょっと残念だったんですけどね、辞めてしまって、で、まあ、今は違う使用方法というか用途で休憩所などで、はい、使っております。はい、
ちなみにこのお店は何年前からスタートした？
あ、はい、ここは2016年で、今年の夏が来ると丸8年ですね。
20数年経っても覚えてる人がいて、うんうん、あそことし関係あるのみたいな、
うんうん、そうですね、はい、そう、まあ、結構この辺りずっと住んでる方とかもいらっしゃるので、あ、まあ、もちろん新しく新規の方もいらっしゃるんですけど、うんうん、やっぱ昔ながらの方はあそこの喫茶店知ってるよっていうふうに言ってくれたりします。
そう
ですね、はい。
いや、実はね、たまいまマルシェ、
はい、
第1回のたまいまマルシェの開催の時にうちでステージ作らさせてもらって、
はい、
でそのステージを作った時がきっかけで、うん、幼いさんと、
そうですね、う
ん、へえ、あ、じゃあそこに出店されてて、
うん、そうですね、はい、
そこでばったり、
そこでばったり、
おー、たまいまーって感じ。
いや、本当ですよね。
そう
本当だね。
え、そうし、そういうふうに言おうと思ってってい
う。いや、本当だなと
思って。ね、
はい、まさしくぞ、たまいまーって感じ。
うん、へぇー。30年ぶり
ぐらいですけど
ね。
そう。
あ、そう。初恋の人でしょ。違うんですか？
はい、中学の時にね、
同級生。
そう、僕は市大、東大小学校出身だったんですけど、彼女は十勝で、
そう、
はい、
二中でね、
二中で
会いましたね。
なるほどね。
そう。で、そこをきっかけに、うん、まあ、Facebook で繋がったりとかっていう。う
ん、そうね、たまにをきっかけに。はい、
そう。
うん、原田って書いてあるけど、あの原田くんかなっていう感じで。
ちょっとやんちゃだって。
いや、びっくりしたのが、その後うち新築のお客さんに定期点検とか行ってて、その定期点検のお客さんが出してくれたコーヒーがクレモナさんで、
お
ー、で、あれ、どこにあんのって言ったら、もう本当に近かったんで、そのお客さんも若松町だったんですけど、そう、で、それから、まあ、今度行くね行くねって言ってて、 茶始め
ようやく、はい、来ていただいて、はい、そうそうですね。
もうお店に入ってね、あのすぐこのコーヒー豆の匂いが、
うん、
本当に印象深くて、ただコーヒーって言っても僕なんか現場で飲むコーヒーはいつも缶コーヒーばっかだったんで、うん、あとはもう昔だと本当に瓶に入ってるコーヒーの、
うん、
もうインスタントコーヒーばっかだったんで、全然右も左も分からずお店に入って、うん、
ちょっとねこのクレマのコーヒー豆さんをちょっとこう簡単に、多分ラジオの方分からないんで紹介してもらうと、
紹介してもらうと、は
い、どんなお店なの？
あ、そうですね。まあ自宅をちょっと改装して、うん、店舗にしている、うん、本当小さなお店で、うん、本当うん3人入っていっぱいっていうぐらいのお店なんですけど、うん、まあ毎朝お店開ける前にこのお店の中で豆を焼いて、
うん、
でその日の分をこう販売していくっていう感じですね。うん
うん、その日のものを焼いたものしか売らないですか、
うん、ね、ちょっと残ってしまうものももちろんあるんですけど、うん、まあコーヒー豆って割と焙煎から2、3日後ぐらいが一番こう香りが上がってくるものなんですけど、なのでまあすごく新鮮だからいいっていうわけでもなくて、うん、でしかも豆の状態だったらこう4週間ぐらいかなは持つので、まあそう、前日に亡くなった豆をここで朝焼いてで販売していくっていう、本当に小さなお店で、地域の方と、あとまあオンラインショップもやってるので、少し遠方の方も多少いるんですけど、でもほとんどは地域の方、コーヒー結構好きな方いらっしゃるので、
うん、
そういう方にご利用いただいて、ありがたく、そう8年経ちましたね。
はい、そう、焼くって焙煎する、
うんうん、そうですね。
時間ってどのくらいかかるんですか？
まあ大体一回この小さな焙煎機ですけど、焼くのに14分か15分ぐらいかかって、600g ぐらいの販売用の焙煎豆が焼ける感じですね。でいつも9種類大体並べてて、
9種類、
うん、でお店が11時からなので、まあ8時とか9時ぐらいから焙煎を始めてっていう感じですよね。はい、だいたいそんなサイクルで。
じゃあオープンするまでにその焙煎してっていう、うん、
はい、
じゃあもうそれこそオープンの時が一番香りがする
のかな。あ、もうそう、この辺茶色いから分かると思うんですけど、結構そう、まあ、煙も出るけど香りもこううわーっと充満する感じで、うん、で、そう、ひとみ街道を行く気する方はいつもここ通るといい匂いがするねって言って、いい、ね、うん、言っていただいて、
それこそ子供たちね、10床のうんうん、10床に中の通学路、
そうですね、うんうん、結構ね、小学生の子たちもここの前通ると、あ、いい匂いとか言いながら通ってくれて、そう、香りはね、本当ちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまで大好きなので、うんうん、いざ飲むとなるとね、ちっちゃい子はちょっと苦味があるかなって感じなんですけど、うん、で、あとうちはちょっとこう焙煎して豆を販売してるだけで、
はい、
よくテイクアウトとかできますかっていうふうにいらっしゃっていただける方いるんですけど、ちょっとねそれ残念ながら今やってないんですよね。ね、なんかそのうちできるようになれれば嬉しいんですけど、うんうん、そう、豆の販売ですね。あとそのコーヒーの抽出の道具とかを販売して、入れ方をちょっとこうお話ししながらやったりとか、コーヒー、日常的にこうコーヒーを楽しむためになんかこう少しでも力になれたらなっていう感じで、はい、やってます。そんなお店ですね。
中井さん、コーヒー飲みます？
飲みますよ。
ブレッドは？
飲みます。
結構ね、コーヒー皆さん好きですし、うん、世界中どこでも割と飲まれてるので、うん、うん、そうですよね。
なんか健康にもいいって、
うん、いますよね。
聞いたんですよね。
うんうん、
コーヒー。
そうそうそう。まあカフェインがやっぱりこう元気の元になるので、うん、
が、
うん、
になりづらい。
あ、そうそう、そういうのもあるし、心臓とかの病気のにもいいとかっていうふうには聞きますね。うん、そう、それこそ抗酸化作用のある、クロロゲン酸って言ったかな、 が成分として入っているので、ポリフェノールと同じような感じで、
うん、
なので美容健康元気ぴったりですね。
ちょっとコーヒー好きなんでまだ聞いてもいいですか。
はい
9種類毎日出される。
あ、はいはい。
まあ、どんなこうなんていうかレパートリーというか、うん、
ラインナップはまあ、大体大きく分けて浅入りと中深入りとあと深入り、まあ、大きく分けると大体その3つが、まあ、大きな味の違いなので、3つずつそれぞれ3ずつ国別の豆を揃えてる感じですかね。
なるほどね、うん、そのさらにその入り方とプラスそれぞれ味が違うっていう、
うん、そうですね、うん、
産地、どう違うんですか、産地で、
うん、産地とかあと豆の精製方法って言って豆の生豆になるまでにその経過というか作り方が何種類かあるんですけど、それの違いによっても結構味わいはガラッと変わってきますね。
産地とどう変わるんですか、うん、味わいが。
まあ本当焙煎度で言うとやっぱ苦味だと、大雑把に言うと本当苦、あ、ごめんなさい、深入りだと、
うん、
苦くてこうボディ感があるというか重たい感じ、まあ、いかにもまあコーヒー飲んでるっていう感じかなと思うんですけど、そういうのがまあ大きく特徴があって、中深入りだと、まあバランスがいい感じですかね。酸味も多少あったり、うん、苦味もあって、あとまあ甘みもある感じで、浅入りとかまあ中入りになると苦味がぐーっと減って、で酸味が、まあ、出てくるんですけど、香りがこう華やかな感じになったり、ちょっとまあ紅茶みたいな雰囲気も出たりとか、うん、だからお好みによってそうですね、浅いのと真ん中と深いのとで大きく分けてますね。
なんか産地でよくなんか分けられてるの見たことあるんですけど、
う
ん、
あ、はいはい、
そんな結構その浅入り、中深入り、深入りって分かれてるお店ってあります、ね、
まあ一つの国の、例えばブラジルの豆で深入りにしたり浅入りにしたりっていうお店ももちろんあって、もちろん同じ豆でも本当その入り方でガラッと変わるので、うん、うちでは一応一つの産地は一つの焙煎度でやってますけど、季節とかによって同じ豆を浅入りにしたり深入りにしたりっていうのはやってます。
なるほど、
うん、まあそう、産地はやっぱりその栽培の環境の状況とかでこう酸味が割と特徴あるとか、多少その産地でも個性がそれぞれあるんですけど、でも大体はちょっとまあ私の好みで、この豆だったら中入りでこの香りが出た方が美味しいなっていう基準で、本当だ、私が美味しいなと思う入り方で一応選んで焙煎度を決めてっていう感じですかね。うん、
ということはあれですか、ブレンドコーヒーとかは出さずにこ
う、うん、そうですね、シングル、うん、
シングルっていう、
そうですね、ブレンドも一応2つ作ってて、うん、やっぱブレンドが飲みたい方もいらっしゃって、ブレンドってやっぱりこうバランスをすごく取った飲みやすい、うん、まあ、欠点とか長所とかをうまくこう合わせたようなものなので、であとまあ初めてのお店来たらそれを買うみたいな方も結構いらっしゃるので、ブレンドは一応2つ作ってますね。
うん、
深入りのブレンドと、あとまあ中入りぐらいのちょっと軽めのブレンドと、うん、はい、シングル飲みたい人と、そうブレンドを飲みたい人とというふうに、はい、いらっしゃいますね。
うん、よし、一ついいですか、質問が豆を作る人、まあ豆を焙煎する、
はい、
まあ、こだわりがすごくあると思うんですけど、
はい、
砂糖を入れたりミルクを入れたりして飲む方いらっしゃるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
でまあブラック好きの方もいらっしゃったり、作る側からするとどういう風に飲んでほしいですか。
うん、あ、 それは、まあ、多分いろんなことを言う方がもちろんいらっしゃるんですけど、私はもうあのその人の飲みたい好きな好みのように牛乳入れたりお砂糖入れたりしてあの飲んでもらいたいなとは思います。やっぱりコーヒーってなんかこうほっとする時とか頑張ろうみたいに思う時に飲むので、やっぱその時にあんま無理して苦いのとか酸っぱいのとか飲んでもしょうがないかなと思うので、それはもう本当その人の飲みたいように飲んでもらっていい、あの全然それを応援するというか、でも一口目はそのまま飲んでもらいたいなっていうのがあるかな。やっぱり私もあのいろいろこう焙煎テストとかしながら、あこれはこれがいいなっていうふうに思って一応販売してるので、一口目はちょっとそれだけで味わってもらって、あ牛乳入れようかなとか、それは全然もうそれぞれ好きにっていう感じで、はい、いいと思います。
あそうそう、時間が来ちゃいました、はい、はいはい、早い、意外と早い、ね、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、クレモナコーヒー豆の幼いさんは東の仲間たちになっていただけますでしょうか。
あ、もちろん。
遅かったね。
ちゃんとね、目を見て言わないですね。
ちゃんと目だって、うん、
なってほしいのかどうかわからない。
はい、ありがたく。
ありがとうございます。
仲間入り。
こんな私たちですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは終わりたいと思います、
はい、
もみじヶ丘文化センターの東側にあるクレモナコーヒー豆さんの幼いさんをご紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。